地域コミュニティサークル語れば。この番組は二戸市の制作協力でお送りします。二戸市にはコミュニティセンターが3カ所あります。二戸中央コミュニティセンターニコランス、金田一コミュニティセンター集まらんか、浄法寺カシオペアセンター。番組ではそれぞれのコミュニティセンターの紹介と各施設で活動している市民サークル、市民団体についてお伝えしていきます。会社とも学校とも違う地域ならではのコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が飛び出すかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考える語れば、今回は7月8日土曜日に行われた浄法寺七夕祭りについてお伝えします。この七夕祭りは市民団体わわカフェとキャバ町ラボが主催となり、岩手銀行浄法寺支店などが並ぶ中町通りを舞台に開催する地域のイベントです。今年は天気にも恵まれ、地元にお住まいの皆さんを中心に多くの方で賑わいました。地域コミュニティがしっかりと形成されているからこそ出来上がったイベント、詳しいお話をキャバ町ラボ代表の小軽舞さんに聞いていきます。浄法寺七夕祭り、
はい、
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
今回去年は確かわわカフェさんが主催で、はい、キャバ町さんが、まあ、そこを手伝うような形だったと思うんですけど、
はい、
今回は一緒にってことなんですか？
そうですね、一緒にやらせてほしいと言いました。
あ、そうなんですか。
はい、でそしたらですね、まあ、心よく喜んでもらってですね、まあ、一緒に、はい、ぜひこちらからもお願いしたいということで、まあ、一緒に開催するということになりました。
改めてなんですけど、浄法寺の七夕祭りって、
はい、
あれどれぐらい前ぐらいやってるやつなんですかね？
ですね、そんなに古くはないんですけど、うん、まあ、4年 4,5 年前から、うん、やってると思うんですが、かつてはそのわわカフェさんが独自 で7月7日にこだわってやってた、
あ、やっぱ 日付で、
ようでして、で、まあ、そうなると大体平日なんですよね。
そうですね、やっぱこういうものはね、
そうです、
平日になっちゃいます。
はいはい、でそれで、まあ、たまたまこう街で会って、うん、まあ、ちょっと人の集まりが悪いから、ちょっと健太君からアドバイス欲しいっていうところから始まりました
、ね、はいはいはい、はい、確かにそうでしたね。
でそれでこう、まあ、キャバ町のメンバー何人かとわわカフェさんといろいろ話し合って、で、うん、でまあ、やっぱり土曜日に開催するべきだろうということで、まあ、その7月七夕の日に近い土曜日に開催するということになりまして、はいはいはい、であとはまあその 出店出店とか、まあ、ステージ演出とかの方たちを、まあ、僕からも声をたくさんかけさせてもらって、うん、まあ、あれだけ盛大にイベントになりましたね。
なんとなく去年の七夕祭りの印象が結構強かったんですけど、
はいはい、
まあ、から去年から今年からってことだと思うんですけど、はいはい、そこはやっぱりこうキャバ町として健太さんがこう関わったからこそ、よりこういろんな外からも来やすくなったのはあるかもしれないですね。
そうですね、まあまあ、謙虚に言うと、いやいやそんなことないっすっていうところなんですけれども、はい、まあ、かなりあると思います
かなりね、
うん、はい、でまあ、やっぱその浄法寺地区をですね、まあ、盛り上げたいというのは、まあ、一番根っこの部分に僕もあったので、はい、これまでいろんな各地って言ったら、まあ、そんなに広い規模じゃないですけど、いろいろと活動してきたつてというかコネというかを、
はいはいはい、
フルに活用してですね、浄法寺を盛り上げることに成功してるかなと思います。
ですね、そもそもキャバ町ラボが割とこう浄法寺で面白いことやっていこうぜっていうのが結構強くイメージありますもんね。はい、
そうです、そうです、まあ、一応浄法寺のにゆかりのある方たちで組織しているっていうところもありますので、まあ、浄法寺を中心に活動したいと思っております。
と、はい、うん、いうと
通りですよね。僕はしらそこはあの大森商店さんの通りって、はいはい、どうしても言いたくなるんですけど、あの通りが本当に人でにぎわう。
そうなんですよ、まあ、狭いから、まあ、狭いからってそんなに狭くないですけど、
うん、そうなんですよね、
あそこをですね、まずその通行止めかけられるかっていうところから始まって、はい、まあ、わわカフェさんも、うん、ちょっとなんだろう、通行止めかけれるか相談、警察にね相談しに行ったみたいなんですけど、はいはい、なんかちょっと難しそうだっていう話だったんですが、まあ、多分大丈夫だろうということで、はい、まあ、僕らの方からその許可をね取りに行ったらば、まあ、うまいこと、
はいはいはい、
通行止めかけれることになったので、まあ、それがきっかけにですね、そのストリートを、
はい、
でこうイベントをやるみたいな形にちょっと定着してきたということ
ですね。
でこれもものすごく良くてですね、その街並みがものすごくこう古い建物がたくさんあって、うん、でその中にこう出店があって、
はい、
でなおかつお家の方に協力をもらってお家までこう使ってやるん で、はい、ですごくこう場所の使い方としてはかなり、まあ、なかなかできないことなんじゃないかなと思います。
中のお店とか銀行とかの駐車場とかってまあまあよくある話ですよね、
はいはい、
そっか、あの通りにある家も
そうなんですよ、
使ってましたね。
そうなんです、うん、なんかその、まあ、ドッピキってこう説明するの難しいんですけど、
はい、
なんか
ドッピキってね、
昔からあるなんかゲームみたいなのがあって、うん、それをやってたり、まあ、休憩すると場所に使わせてもらったりとか、うん、まあ、僕もちょっとこう日が強かったもんで、
はい、
中に入ってこう休ませてもらって、うん、でなんかまるでお家の人のようにな人にですね、ちょっとお邪魔しますって言ったら、
はい、
あ、どうぞどうぞって、まあ、うん、私もここの家の人じゃないんですけどねみたいな、なんか
違うんだ、
そんなこうね、こうアットホームな感じの、はい、雰囲気がすごくいい、
うん、というと、あの七夕祭りってあの通りだからこそできたって、
そうですね、
いうことですよね。
そうです、そうです、そうです。でそのね、その場所の人たちもこう一生懸命、うん、なんていうか協力してくれるし、
はいはいはい、
で、まあ、ちょっと運営の話になっちゃうんですけど、うん、そのボランティアスタッフに中学生から参加してもらって、
中学生
から、なので中学生から80代ぐらいまでがこう協力してイベントを、はい、なんか準備とか、
めちゃめちゃ年齢幅
が、ね、そうなんですよ、
うん、
3世代4世代にわたった、うん、その地域のイベント作りと、
はいはい、
いうことになるので、うん、ものすごく面白い、まあ、だからこそなんか幼稚園児から、
はい、
まあ、高齢の方まで、
はい、
楽しめる、まあ、そのしかも2時間3時間いられるような、うん、まあ、1日いてもいいと思う、1日いる人もいると思うんですけど、そうですね、うん、まあ、すごい長い時間ゆっくりこう楽しめるイベントになってます。
うんですね、そんだけ地域一丸となってやってたし、
はい、
まあ、来た人も多かったしっていう。
そうですね、
うん、
まあ、今年は天気予報もあまり良くなくてですね、
はいはい、
ちょっとで それからコロナが明けていろんなところでこうイベントも開催するようになったので、少しそこら辺がちょっと不安材料だったんですけど、はい、まあ、天気もバッチリ晴れましたし、あと、まあ、その他にイベントが開催されるようになっても、うん、まあ、去年同様人が入ってくれたっていうのが、
うん、
やっぱこうやってよかったなって思いましたし、うん、間違いないイベントを企画してるなってこう自分でも思ってます。あ、
そうですね、
はい、
うん、ちょこちょこっとこう中身の話なんですけど、
はい、
まあ、健太さんのところポトラガーデンの皆さんやってたのが、
はい、
スプラピューン、
はいはいはいはい、
っていう子供たち遊べるね、
はいはい、
ゲームのところだったんですけど、
はい、
あれも面白そうでしたね。
いや、あれはですね、まあ、あれもポトラガーデンがやってたというか、あれはキャバマチラボでこう、
うん、そうなんですね、
やってるってことになるんですけど、うんうん、キャバマチラボも今回一緒にこう、
はい、
イベントに携わるということで、うん、まあ、キャバマチラボの出展もしたいっていうことで、うん、
はい、
まあ、僕らはまあ、遊びをテーマにした出展をさせてもらいました、
はいはい、
で昨年、天台の湯でやったスプラピューンってですね、
はい、
テレビゲームをちょっと真似して、
う
ん、
そうですね、
リアル版シューティングゲームみたいな、
はいはい、
でこう色水をですね、うん、お互いチームで塗り相手に塗り合ってですね、うん、自分のチームカラーがたくさん多い、
はいはい、
たくさん塗れた、
うん、
方の勝ちみたいなゲームなんですけど、
元ネタのゲームともうルールはほぼ一緒ですね。
そうです、そうです、そうです、そうです、 でやったんですけど、うん、まあそのなんだろう、そのやっぱ子供たちがねものすごく喜んでたっていうか、
はい、
すごいいいですよ、うん、こうなんかまあ、ちょっといい悪いは置いといても、その砂利の上をねこうなんか隠れながら、はい、水鉄砲を持って、はい、一生懸命走り回るわけですよ、
はい、
で転んでも親が頑張れ頑張れって笑ってこう応援するみたいな
はいはい、はい、
なんかやっぱこう僕たちがね子供の頃っていうのはもうしょっちゅうなんか追いかけっこして転んですりむいてみたいなのしょっちゅうだったんですけど、まあ今の子供たちはもう綺麗なねアスファルトの上芝生の上で遊んでるもんですから、まあなかなかそういうダイレクトに転ぶみたいなのもなかなかないと思うんですけど、まあなんかそういう風な状況に、まあそんなたくさんあるわけじゃないんですけど、中にそういう子もいたりして、まあそれでもなんか半べそ描きながらもそれでもこうなんかゲームにトライしていくっていう姿を見て、なんかこうグッとくるものがあったっていうか、
ありましたね、まあ、合法的にね良くないことをその水ぶっかけるとか、人にぶっかけるとか、
はいはい、
あとステージの中に車が置いてあったりとか、
はいはいはいはい、
怒られるじゃないですか本当だったら、
まあ、そうですね車にね、
うん、
汚すなって感じですからね、
それやっていいってなったら、それは楽しいですよ、ね、
そりゃ楽しいですよやっぱゲーム自体がすごく人気なん で、
はいはい、
でこう多分子どもたちもイメージ湧きやすいと思うんですよね、うん、でさらにそれがリアルでできるって、ねうん、ってなると、まあ、すごくテンション上がると思いますし、まあ、大人がやっても面白いと思うし、子供、うん、大人がやっても楽しいと思うと思うので、まあ、子供がやればなおさら楽しいと思いますね。
うん、
さてここで一旦ブレイクタイムです。語ればこの番組のブレイクタイムは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動している姫ボタル5行歌会の作品を紹介します。
こんにちは、姫ボタル五行歌会代表のかりんこです。私たちは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しています。五行歌は五行で書く、一行は一息で読める長さに書くという約束事は二つだけです。テーマは自然や歴史、哲学、恋、暮らしの中で感じることや考えていること、何でも自由に表現できます。それでは早速五行歌をご紹介します。今回の歌は波岡松山さんの作品です。滑り比喩を食べる話でしばらく盛り上がった、節約志向老人の立ち話。この歌は作者を訪ねた友人とそばに生えていた滑り比喩が話題に上り、しばし立ち話をした時の様子を歌にしたのだそうです。食べてみましたか、お味は、の質問に、食べてみましたが味はなかったですということでした。昔はよもぎを摘んでよもぎ餅を食べたもんだなど、歌会の後も盛り上がりました。滑り比喩を食べる話でしばらく盛り上がった、節約志向老人の立ち話。以上、波岡松山さんの作品でした。私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。姫ボタル五行歌会のかりんこでした。
地域コミュニティサークル語れば、今回は浄法寺七夕祭りについてお届けしています。 それでは七夕祭りに参加した皆さんにもお話を聞いてみましょう。
こんにちは。
こんにちは。
こちらお店は
千暇です。
何出してるんですか？
アクセサリーを、猫と赤玉ちゃんと観音さんのアクセサリーを作りました。
おお、
はい、
手作りですか？
手作りです。
ですよね、
手作りです。
すごっ猫いっぱい、
もうずっといっぱい見すぎて可愛くなくなりました途中で。
あ、やっぱりその勇気になりますよね
ちょっとあまりに何日もこの子たちを 見つめてきたので
ストラップ、ヘアピン、
ヘアピン、
ピアス、ミニピアス、
ミニピアスと、フックピアスと、
はい、
です、ね、
すご
っ。あと子供向けに、
はいはいはい、これすごい。
ちょっと気合い入れて今回頑張りました、
はい、あ、そうなんですね。あのこの七夕祭り、
はい、
この出店以外もなんか関わってませんでした？さっきステージ近くで見たんですけど、
あれなんか太鼓叩いてたかな。
なんか太鼓叩いてましたよね。
太鼓叩きながら叫んでた気がするお囃子という名の最後叫びはしてたかな、してたかな。
何ですか、もしかして会場近いんですか？
近かったかな、
近かったかな地元のお祭りって感じじゃない
ですか？そうですね、地元ですね。
どうですか今日のこの七夕祭りの盛り上がりは？
いやー、いっぱい人が出てて良かったです
ね。え、
はい、
このめちゃめちゃ暑い中、
本当ですよ。
あの
本当ですよ、一人でずっと動いてるから汗だくですよもうい
や、あのおじいちゃんおばあちゃんもいっぱい見に来てるの嬉しいですよね、
は
い、
そうですね、良かったです。
話してる間に猫ファンですかね、
はい、
ゾロゾロ集まってきちゃいました、
はい、引っ張ってきてくれてありがとうございますありがとうございます。
すいません、こちらお店は何やるんですか？
田中さんのたこ焼きです
おなじみな感じがしますけども、どちらの田中さんですか？
パイシーズの田中さんです。金太一です。
あの二戸商工会青年部の部長ですね。
ちょっとやらせていただいております。
去年も出てましたよね。
去年も出てました。
大好評ってことですか？そうすると
大好評。今年も、
はい、
去年雨降って、
ああそうだった、はい、
まあ、ちょっと寒かったんでこれ売れてんのかなっていう、うん、まあ、すごい売れてあったんですけど、今年も去年並みに売れてます。
あ、そうですか。
晴れてるんですけど、
こんな暑い中、
はい、
たこ焼き
は
売れてるんですか？
売れてます。
いい、
まあ、今年あの瓶のコーラとサイダーも出して、
あ、はいはいはいはい、
ちょっと子供たちやったことないかなと思って、あの
線抜き、いい
っすね、
線抜き知ってるって書いてありますね、うんうん、あ、屋台感があってね。
そうですね、
いいですね。肉水って、
肉水はですね、
出したんですか
今年？ちょっと、まあ、去年雨降ってたんで、
はい、
寒いかなと思って、
はいはい、
あったかい飲み物を、はい、スープ
用意してみて、
用意してみて、あったかくてちょっとまだそんなに売れてないっていう
まさかのね、
まさかの
熱いっていう
でもあのちょっとお試しで、
はい、
あの知ってる人に食べてもらったら、はい、うまいと好評ですんで。
あ、そうですか。
はい、
肉水のみと、肉水とたこ焼き、
肉水用にたこ焼きをつけて食べてもらえるの
は、ね、ははははは、
ちょっと浸して食べると、
うん、
まあ、自分もさっきちょっと、はい、さっき初めて食べたんですけど、
はいはいはい、
超美味しかったです。
美味しかったですか？
はい、
おー、そうなんですね、
はい、
いやでも七夕祭りってなんか独特な感じするじゃないですか、このイベントの会場といい、
そうですね、
雰囲気といい、
二戸の中でもちょっと、うん、ちょっとなんていうのか、いい意味で異質を放ってるっていう
ね感じしますよね。
放ってます。そうですね、
やっぱ、うん、そこは部長そう思いますか？
そう思いますほぼこれ情報寺の人全員来たんじゃないかなっていうぐらいの
そうですね情報寺の知り合いもいっぱい会いました。
そうですね、会いましたね。
いいですね。
地元情報寺をはじめ多くの人たちの力があったからこそ出来上がったイベントです。最後にキャバ町ラボ代表の小軽舞さんにお話を聞きました
ですね、
はい
はい、あとはステージの方も情報寺の、まあ、民謡の皆さんが出たりとか、はいはい、あ、他の七つものとか、うん、そういった伝統芸能の面もあったり、
はいはい
はい、まあ、歌物があったりとか、
はい、
こっちも幅広く、
そうですね、うん、 あのステージもあのなんていうかな、こう空間をですね演出しなくてもバシッとはまるその街の風景っていうか、はい、があるんで、うん、あのすごく映えるんですよ、
はい、
で去年はあのダン、フラダンスとかベリーダンスとか、
はいはいはい、
こうちょっと、うん、なんかこう和な作りの街中に、うん、その洋って言ったらいいのか、うん、なんかミスマッチな出演を したことによって、うん、なんだこのなんかこう なんていうかねこうアンバランスだけど、はい、それがまた新しいみたいな、
いいですよね、
そういうイメージがすごく強かったんですけど、うん、まあ、今年はちょっと予定では来る予定だったんですけど突然ちょっといろいろあって来れなくなってしまって、
うん、
でまあ、ほと結構こうねこう伝統芸能っぽいのが多かったんですけど、うんうん、まあ、やっぱりこうその街にバシッと入る感じっていうのが、
ね、
もうたまらないですね。
これ以上ないぐらい合います
ね。そうなんです、うん、こうなんかステージで作られたステージ上に作られたものの前でやるのと、うん、このなんか和風のね建物そのストリートの中、うん、街中で外でやるっていうのはまたこれはすごく見応えが
素晴らしいですね、
最高でしたね。
最高ですよ、あとやっぱり他の人たちがステージやってるのを、
はい、
その次の出演者の、まあ、太鼓を持ってる人たちが結構ノリノリで盛り上げようとこう見てる感じとかもなんかみんなで作ってるイベントって感じがして、
確かにしましたね。
めっちゃ良かったですね。
めちゃくちゃ良かったです、うん、でこう飽きないんですよ。こうコンスタントにずっとやってるので、まあ、そのでそれこそねこの次の人がそこに待機してるとまた次見たくなる、うん、また次見たくなるっていうので、うん、でこうちょっとした空き時間にその街をねこう歩いて、でその出し物は出し物で見るみたいな、すごいいいイベントだぜ本当に我ながら
我ながら、
はい、で要所要所にあの紙飛行機大会があったじゃないですか。でこの紙飛行機大会が結構人気でして、その紙飛行機大会ってなんか言葉にすると全然大した行事じゃないわけですよ。
まあ 紙
飛行機を飛ばして距離をあれするみたいな、なんかそんな、なんかまあちょっと言っちゃ悪いけどくだらないやろ、なんかくだらない言うて大したことない。
紙飛行機飛ばすだけです
よ。そうなんですよ。ところがそのなんかちゃんとあの教えてくれるおじいさんといったら失礼なのかな、あの高齢の方がいらして、うん、でその人からこう折り方を教わって、そう、でそれでみんな同じあの紙飛行機を、うん、あの年代ご別にですね、
は
あ、あれして飛ばして1位を決めるみたいなやつで、
う
ん、あの今年はあの去年の、うん、あの去年もやったんですけど、うん、去年の紙飛行機大会を踏んでですね大人の部を作ってほしいっていう声がありまして、
はい、
で大人の部も用意 したんですよ。
ってことは大人のみんなも入れたかったんですね。
そうなんですよ、うん、だからこう見ててもやっぱりこうなんかすごい人がいっぱいになるじゃないですか、
はいはい、盛り上がるんですよ。
そう盛り上がるんですよ、
うん、
そう、たかだか紙飛行機大会だけど、うん、こんなに盛り上がるんかと思って見てますけど
そうっすね、
やっぱ大事なのって何なんかそれを見るといや大事なのって何なのかなって思うわけですよ、
はいはいはい、
結局、まあ、内容ももちろんしかりなんですけど、うん、それよりもっと大事なのはそのやっぱその場を楽しむ気持ち、その場 を愛する気持ちって言ったらいいのかな、
うん、
その情報、まあ、参加している人たちは情報寺の人だけではないんですけれども、うん、その場に来てその 場所にその気持ちがこう移る、
うん、
でそのことによって一つのアクションもすごくこう楽しくなるっていうか、うん、
はいはい、
まあ、それなんじゃないかなと思います。
うんですね、うん、いやこれはその街で何かイベントやるとか、まあ、それこそそういうキャバ街さんみたいな、うん、団体の人たちの大事なテーマですよね。
そうだと思いますよ、
うん、
やっぱいろいろねこうイベントが開放されて、うん、こう できるようになってきたからこそ、まあ、僕も、まあ、だいぶ前からねこうなんかこれからのイベントはかなりなんていうのかな、こう人もばらけるし、
うん、
しっかりしたイベントを作っていかないと多分取り残されていくというか、うん、失敗に終わってしまうなと思ったんですけど、まあなのでその浄法寺の七夕祭りは そういう意味でもすごくこうストーリーがあって、縦の幅も横の幅もあって、うん、で内容も濃い、なのでこう間違いないイベントまあ何度も繰り返しになるんですけど、うん、まあ、すごいいいイベントになっちゃうわけですよ。
はいはいはい、そうですよね、う
ん、最高最高ね。
いや最高ですよ、本当。 だからこれは一応言うと健太さんだけが動いてどうにかなるじゃないわけじゃない
です
か。
もちろんもちろんもちろん、
本当いろんなわわカフェさんもそうだし、
地元
のみんながあってこそ、
そうです、
すごいいいイベントでしたね。
すごいいいイベントなんですよ。もう 何回も同じこと言っちゃうけど、はい、もう世代もね、4世代、
いや、あのね、何回も言う気持ちわかるんですけど、ね、あのなかなかできないんですよね。
できないと思いますよ。
これはこんだけいろんな多くの人の同じ気持ちになるってないんですよ。
そうそうそう、ないんですよ。
一人なんかね、いやちょっとわかんない、俺はできないとかいう人出てくるんで、それがこう一丸となってるのは本当素晴らしい。
そうなんです、そうなんです、うん、本当に世代がもう4世代、うん、もう間違い完璧に4世代なんです。
完璧に4世代ですね。
これ集められるのはなかなかできないですよ。
うんですね、
うん、そしてその出展者も出演者も、うん、その通りの人も巻き込んで、
はい、
大体こうなんか一つのね広い場所、公園とか、うん、まあ、その公的 なんか広い場所でボンってイベントやるのはあのやるじゃないですか、大体、はいはいはい、そうじゃなくてその全ての、ね、通りに関わってる家の人たちがもう協力的ですから、うん、
はいはい、
それもあってさらに作り込んでくる人たちももっともっとこう幅があるわけですから、うん、そりゃいいイベントになるわって
思います。で間違いなく七夕の名物になりましたね。
はい、なりましたね、
うん、なんで、うん、来年以降もですよね。
もちろんもちろん、うん、ぜひぜひで、ぜひね、あの多くの方に来てもらいたいし、楽しんでもらいたい、遊んでってもらいたいと思いますので、うん、また来年期待していただければなと思います。
はい、
人と人とのつながりから作り上げられた町のイベントでした。来年の七夕祭りも楽しみです。さて次回は金田一コミュニティセンターあつまらんかで活動するコフリについて紹介する予定です。地域コミュニティサークル語れば、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、ファックスの方は 0195-23-8784。 カシオペ FM のホームページにあるメッセージ・リクエスト送信フォームからも送ることができます。皆さんのメッセージお待ちしております。語れば、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。